成28年度新潟大学ラジオ公開講座、元気に長生き、腎臓は大切なパートナー。毎週日曜日のこの時間、6回にわたりまして、平成28年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしてまいります。2回目のテーマは慢性腎臓病です。この放送は新潟大学の企画、BSN 新潟放送制作でお送りいたします。こんにちは、小野沢優子です。元気に長生き、腎臓は大切なパートナー、新潟大学ラジオ公開講座、今回のテーマは慢性腎臓病です。講師の先生ご紹介いたします。新潟大学大学院医師学総合研究科、腎研究センター、腎膠原病内科学、成田一英教授です。成田先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
先生は普段はどのようなことをなさってるんですか？はい、
新潟大学の医学部で、学生の教育とか、はい、あと腎臓高血圧の患者さんの診療、そして、研究も行っています。
お忙しいですね。
いえ、そうでもないです。楽しんでます。
そうですか。
ありがとうございます。さあ、
今日は慢性腎臓病というテーマなんですけれど、
はい、
腎臓の働きを教えていただけますか？
はい、腎臓はいろんなことをしてるんですけれども、はい、一番わかりやすいのは、うん、おしっこを作る臓器ですね、はい、それなぜそれをやるかというと、うん、実は人の体の約 60% は水分、はい、液体で構成されています、はい、で、体が健康にその機能を発揮するためには、この水と液体が一定に維持される、うん、すなわち恒常性が、うん、保たれるということが非常に重要でありまして、そのために尿を作るわけですね、はい、それだけでなくて、うん、腎臓は実は血圧を調整するホルモンを、はい、作ったり、あるいは骨の形成に必要なビタミン D というホルモンを、うん、活性化したり、あるいは血液の赤血球を作らせる、うん、エリソロポイエチンという物質を腎臓で作ったり、まあ、いろんな作用を持っているわけです。尿を作る以外にもそういったものを機能を負っているということです、はい、したがって腎臓が少し、機能が落ちてくるというと、うん、尿を作るっていうこと以外に血圧が悪くなったり、うん、骨が弱くなる、脆くなったり、うん、それから貧血になったりですね、はい、いろんなその異常が同時に少しずつ起きてくるといった問題があります。
うん、
慢性腎臓病ではですから、むくむっていう水分液体の異常だけでなくて、はい、血圧の異常、骨の異常、それから貧血が起きたり、そういったことが起きてくるんですね。
うん、はい、腎臓というのはそもそも何でできているんですか？は
い、何でできているか難しいんですけども、ネフロンという、うん、機能単位としてはものがあります。ネフロンですね、これが一つの腎臓あたりに、100万個ずつあるということが分かっています、うん、はい、で腎臓は2つありますので、1人あたり200万個のネフロンが、うん、日々働いているということになります。
うん、働き者なんですよね。
そうですね、うん、ですからネフロン200万個全部いつも全力で働いてるわけではなくて、
はい、
ごく一部のネフロンが働いて、
うん、
おしっこを、はい、十分作ることができてるという臓器です、
はい、年齢が重なっていくと、うん、はい、腎臓の機能というのはどうなるんですか？は
い、1年あたり1ずつ下がるというふうに言われています。
1歳誕生日を迎えると、はい、
そうです、
何が1下がるんですか？
そうですね、はい、ちょっと分かりにくかったですけども、GFR、はい、我々は子宮体ろ過率と呼んでますけども、はい、あのおしっこを作る力の指標として、
はい、
GFR という数値を用いてますけれども、うんうん、正常は100ぐらいあります、
はい、
でこれが、まあ、30歳40歳ぐらい過ぎてから1年あたり1ずつ下がっていくということが分かっています、はあ、平均してですね。
あ、そうなんですか。
これにあの腎臓病があると、うん、この下がるスピードがどんどん速くなるですね。
あの何もしなくて本当に、はい、生活習慣も素晴らしいにもかかわらず、はいはい、年齢が加算でいくだけで、はい、
そうです。残念ながら加齢現象、生理的な健康な人の加齢現象でもあの GFR は少しずつ下がるというふうに言われています。
そうなると、はい、まあ何もしなくても下がっていくわけですから、
はい、
そこは本当に心して対応していかないといけないって。
全く正常であればでもあの、百何十歳まで腎臓は持つことになってますので、うん、そういう計算をしてもですね、はい、ですから病気がなければまずその加齢による腎不全というのは普通は起きない、う
んはい、
と考えられます、
はい、ではその慢性腎臓病についてお話をしていただこうと思います。
はい、はい、よろしくお願いします、はい。
慢性腎臓病というのはまずどういうことを言うんでしょうか？
は
い、
そうですね、はい、これはあの腎臓という臓器がありますが、はい、この腎臓の異常を全て含んだ概念です、
はい、
すなわち尿の中にタンパク尿が出たり血尿が出たり、うん、あるいは腎臓の働きが弱くなったり、あるいはそれ以外に腎臓の形態形が異常になったり、
うん、
いろんな異常がありますが、これらを全て含めて慢性腎臓病と呼ぶことにしています。慢性腎臓病が注目される理由は2つあります。1つは透析療法や腎移植などの腎臓の代替療法と言いますが、それを必要とする末期腎不全の患者の数が、大変増えているということがあります、うん、我が国では2014年末で32万人の方が透析治療を受けており、この増加傾向は未だに止まっていません、
うん、
これはしかも日本国だけの問題ではなくて世界的な傾向であります、
はい、
そしてこの患者さんは腎不全になって透析を受けると生活の質が悪くなるということもありますし、うん、またそのケアに経済的あるいは人的に多大なコストが必要となっているという状況があります、うん、
まあ、透析を受けるようになると、はい、どうしても、はい、縛られるようなこともある。
そうなんですね。
自由にしていられないこともあるっていうことですよね、はい
は
い、
そうですね。
あの先生、はい、その患者数が増加している、
はい、
ということなんですが、
はい、
この日本国内だけじゃなく世界的な傾向、
はい、そうですね、はい、
これは例えば先進国だけとか、はい、いうわけではないんですか？はい、
アメリカはもちろんそうなんですけれども、はい、第三国ですね、はい、そういった国でもやはり増えているということが分かっています。
そうしますとその慢性腎臓病というのは、
はい、
これが原因でっていうところは、
あ、そうですね、はい、慢性腎臓病を起こす理由は、原因は非常に多様なものがあります、
はい、
自己免疫疾患で起こってくる、うん、ものとか、
はい、
あるいは糖尿病などの代謝性の疾患で起こってくるもの、うん、それから動脈硬化、
はい、
性のもの、うん、たくさんございます。
いろんな原因があって、
はい、
慢性腎臓病になる。
そうなんですね。
そして非常に人数が増えている、はい、新潟県に関してもやはり同じですか？
はい、おそらくそうだと思っております、うん、一般に8人に1人ということですので、新潟県の人口に当てはめますと、
はい、
24万人の方が慢性腎臓病に相当するということが推計されます。
その8人に1人という数字が非常に高くてですね、
はいはい、大変多いですよね。そうですね、はい、
もう一度その慢性腎臓病という病気を、はい
はい、この定義をはっきりさせた方がいいんですけれども、
はい、
この定義はですね、
はい、
一つはタンパク尿のが出てるかどうか、
うん、
そしてその程度がどうかということで、
はい、
3段階に分けます、
はい、
タンパク尿ですね、
うん、
もう一つは 腎機能で分けます、
はい、
で正常が100なんですけれども、うん、ステージごとに5段階に分けてですね、全体で18、うん、区画区分ですね、はい、に分けられるということで、タンパク尿の程度と腎臓の機能の程度で、重症度を分けることができます。
そうしますと、はい、少しタンパク尿が出ていても慢性腎臓病、はい、ということになるわけですか。
そうなんです。全て、何らかの異常があれば、うん、とにかく全部慢性腎臓病と呼んで、で同じ慢性腎臓病でも重症度が、うん、非常に高い方と、はい、まだ軽症の方と、はい、いろいろ含まれてきます、
はあ、はい、じゃあその慢性腎臓病の症状としては、
はい、症状はなかなか、末期になるまで、どんどん重症化するまで、出てこないというのが大きな問題で、はい、それで軽いうちに検出して、
はい、
適切な時期に適切な治療をしようということで、慢性腎臓病を早めに定義しようと、
はい、
検出しようというのが、我々の狙いです。
その早めに見極めようっていうのは、はいはい、どういう検査で行われるんですか。
は
い、
そうですね、一つは先ほど申し上げましたタンパク尿があるかどうか、は
い、尿検査ですね。
そうですね、
はい、
血尿があるかどうかという検尿ですね、はい、でもう一つは腎機能と先ほど申し上げましたけれども、はい、これは血清の検査でクレアチニンというものを測ります、
はい、うん、
で通常クレアチニンというのは筋肉から出てくる、まあ、物質の一つで、一定の量、
はい、
体格が一定なら一定の量出てくるんですけれども、はい、腎臓の働きが悪いと尿中にそれが捨てられなくなって、
うん、
体の中に溜まってくるので血清のレベル、血清の、値が上がってくる、はい、
このクレアチニンの、はい、値を調べるのは血液検査になるんですか。
血液検査ですね、
はあ、
そうです。
そうしますと、はい、尿検査と血液検査で、はい、その腎臓の機能、はい、また、
ね、
症状を見ることができる、
はい、それで、重症度を分類する、はい、ということになります。
そして少しでも何か見つけられれば、
はい、
全て慢性腎臓病と。
そうですね、はい、で軽いうちにこれを検出して必要な検査、うん、はい、必要な、まあ、さらに詳しい検査をする、
はい、
それに応じてその結果に応じて正しい治療をするというのが、うん、大事なところです。
軽いうちならば、
はい、
その重症度が増さずに、
はい、そうですね、原因によっては完全に治すこともできます、
うん、その治療はどういったことになるんですか。
はい、基本的にはその原疾患、はい、原因によって全く変わってきますが、共通するところはやはり生活習慣の改善ですね、はい、タンパク摂取量とか、はい、塩分摂取量、それから血圧のコントロール、
はい、
血糖のコントロール、
はい、
あるいは脂質のコントロールといったもう一般的な生活習慣の改善ですね、
はい、
でもう一つは原疾患ごとに違う治療法があります、う
ん、それは原因ですか、はい、
そうですね、原因によって全然変わってきますね、
はい
はい、
例えばどういう治療があるんでしょうか、
はい、炎症性のものであれば副腎皮質ステロイドなどの抗炎症薬を使ったりですね、
はい、
場合によっては免疫抑制薬を使ったり、
それは薬を飲むということですか。
そうですね、
はい、
点滴の場合もあります。
あ、点滴や、はい、外部から、まあ、薬を入れるということですね、はい、
そうですね、
はい、
でそのためには詳しい腎臓病がなぜ起こったかというところをきちんと診断する必要がありまして、それには入院していただいて、
はい、
腎生検という詳しい検査をすると分かる場合があります、
は
い、
うん、腎生検というのは腎臓の腎にどう書くんですか。
生検ですね、生の検査と、はい、いうことですね。背中から細い針を刺して、腎臓の組織を本当に一部つまんできて持ってきて、はい、顕微鏡で、それを観察して、
はい、
確定診断をつけるという方法があります。
そうするとどういうところが原因でっていうのが分かる。
そうですね、腎臓のどこがどういうふうにどの程度悪くなってるかというのを正確に診断することができます。
それはほんの少しでいいんですか。
そうですね、ほんの少しですね、そうですね、直径1ミリ未満で長さが2センチぐらいでしょうか、
はい、
本当に小さい切片を持ってきて、
はい、
それを顕微鏡で拡大して詳しく観察することができますので、非常に有用な検査です。
はい、その検査で分かることは、は
い、あの子宮体の炎症がどういうタイプの炎症がどの程度あるか、うん、あるいは間質に異常があるのかどうか。
間質というのは、はい、
尿細管の間質ですね、はい、あるいは血管の異常がどのぐらいあるかとかですね、うん、はい、そういったあの腎臓のどの部分がどういうふうに悪くなってるかっていうのが、うん、まあ、確定することができます。
あの、まあ、握り拳大の腎臓から、はいはい、ほんのその1ミリですか。
そうですね、針の先ぐらいの大きさですね。
そ,、
はい、
それを取っただけで、はい、わかるんですか。
ほぼわかります。
へえ、はい、それはいつ頃からやってらっしゃる治療なんですか。
60年前から新潟では始まって、
あ、そうですか、
まあ、日本で最初に始めた検査ですけれども、
それはあの、はい、まあ、新潟大学で初めて行われて。
そうですね、
最初はとても勇気のいることですよね。
そうでしたね、はい、
先生はその時はまだ学生さんでもなんでもないですよね。
まだ生まれてないかもしれませんけど。
そうですよね。でもそういう治療が新潟大学で初めて行われたんだっていうことは、はい、もう大学に入られた時から、
はい、あ、実は私これ知らなくてですね、はい、卒業してから、で腎臓の研究を始めようと思ったぐらいに初めて知ったことで、
はい、そうですか、ね、先生も実際にその検査をなさるんですか。
私もあの、はい、やってます、はい、で自分で受けたことはないですけど。
あ、そうなんですね、はい、あのこう、はい、見ていて、あのすごく分かりやすいケースと。
あ、そうですね。
どうなんでしょう、
はい、ある程度そのもう60年以上の歴史がありますので、はい、なんて言いますか、分類、うん、疾患の分類はある程度確立しています。まあ、しかし、我々があの人為的につけた分類に当てはまらないような、はい、うん、あの難しい患者さんも時々、はい、拝見いたします。
そういう時はまた違った検査もなさるわけですか。
はい、そうですね、やはりあの大勢の目で、検討したりですね、うん、詳しい別の検査も、はい、行ったりします、
はい、そして
例えば遺伝子の検査とかですね、そういったことも最近ではあの行われるようになってます、
はい、そして分かった、まあ、原因が分かった段階で治療法が決められていく、はいはいはい、
そうですね。
うーん、その治療というのは、
はいはい、
あの今現在の状況を、まあ、それ以上悪くならないようにということですよね、う
ん、はい、基本的にはそうなんですけれども、はい、その炎症のタイプによっては完全に治ることもあります、
うん、あ、そうですか、
はい、
それは患者さんにとっては嬉しいですよね、は
い、我々も嬉しいんですね、
はい、その完全に治るタイプっていうのはどのぐらいの割合であるんですか。
割合ですか、ちょっと難しいですけれども、早めに分かれば、
はい、
例えば一番多い慢性子宮体腎炎の種類で IgA 腎症というものがあります、はい、それは 7,8 割完全に治ると思われます。
そうですか、
早めに分かればですよ。
その早めに分かる方法は何ですか。
これはやはりあの毎年検診を受けるのが基本ですね。尿の異常があるかどうか、
はい、
あるいは腎機能の低下があるかどうかということを、必ずこう年に一遍は少なくともチェックしていただくと、はい、いうことと、それからむくみが出たりですね、何らかこう自分の体調に異常があったらすぐ詳しい検査を受けるというのが基本になると思います。はい、
そのむくみ の,、はい、あの自分自身でのチェックの仕方なんですけれど、はい、何かありますか。
足のですね、すね、はい、ですね、すね、はいはい、のところ骨の硬いところを親指で3秒押して、
はい、
で指の形が残るものを、
はい、
まあ、あの
相当強く押すんですか。
そうですね、はい、3秒強く押してください、うん、で、あの指の形が親指の形が残るもの、
はい、
これを圧痕性の浮腫と言います。
圧痕というのは圧迫した、
跡が残る、
跡が残る、う
ん、
はい、
これ実はあの正常の方でも出ることはあるんですけれども、うん、普通はですね、
はい、
寝れば治りますよね、朝もう治ってますよね、
はい、
うん、ですが、病気で圧痕性浮腫、尿タンパクがたくさん出ると、うん、圧痕性浮腫が出やすくなるんですけども、その場合はですね、朝起きた時にすぐに浮腫があったりですね、はい、
なるほど、
します。
この、はい、親指であのすねのところを押してみるという方法なんですけど、はいはい、朝昼晩いつやってみるのがいいですか。
そうですね、朝がいいんじゃないですかね。
朝がいいですか、朝起きて、まずやってみる、
はい、
あ、 じゃあこれはあの、はい、まあ、腎臓のことですけれども、ちょっと足でチェックをするというのは、
浮腫が出るのは腎臓病だけじゃないんです、
あ、そうですか。
実は肝硬変でも出ますし、
はい、
心不全でも浮腫は出るんですけれども、まあ、一つの腎臓病の兆候としては、
はい、
あの一つあると思いますね。あ、
そういうチェックの仕方もあるわけですね。
まあ、それだけじゃないんですけれども、血圧とか血糖とかね、たくさんありますけれども、
はい、
一つの方法にあると思います。
血圧を測っていくというのも大事なことですか？
そうですね、はい、血圧と、それからもっと簡単なのは体重だと思いますね、
はい、
体重が増えてこないかですね、
体重を、
急に減るのも良くないですけれども、
毎日
測るようにされるといいと思います。
同じ時間がいいですか？
そうですね、同じ時間、同じ条件で測ると、はい、いうのが大事だと思います。
先生は測ってらっしゃいますか？
私は毎朝測ってますね。
そうですか、はい、先生増減は
ほとんどないですけれども、なかなか下がらないですね。
もし
お腹が出てきましたので、
例えばこう
できれば痩せたいんですけど、
体重が増えた時っていうのはどのようになされるんですか？はい、
あのやはり少し食事を減らすようにしたり、まあ、あの塩分の高いものを少し、あの控えるようにしております。
体重を測ることと、はい、それから、
はい、ね、
まあ、時々朝起きたらすねのところを押してみる、
はい、そうですね、
はい、それであの、初期にちょっと自分の体の変化に気づくことができますか？
はいはい、できる、まあ、何もしないよりはずっといいんじゃないかと思いますね、
は
い、
そして検査は必ず受ける、はい、っていうことですね、
はい
はいはい、先生、あの慢性腎臓病、
はい、
これはまあ、いろんなあの段階があって、
はい、
そしてあの本当に初期の人は治るケースも、病気によっては治るケースもある、
はい、
でこれが実はどんどん進んでいくと、
はい、
今度は
なかなかいろんな病気を合併してきますので、進む前に早く発見して、で進まないように、
はい、
あのいろんなことを気をつけていく、
はい、
その気をつけていくことの中に、血圧、血糖、はい、脂質、食事の管理とか、あるいは生活習慣の改善とかですね、はい、そういったものが入ってきますね、
はいはい、そうですね、はい、あの進まないようにしたいところですよね、
はいはい、そうですね、はい、ぜひお願いします、
はい、先生が今一番こう研究をされていることをちょっとお話ししていただいていいですか？
ありがとうございます。私は実はあの慢性腎臓病の中でも、先ほど少しお話しました、はい、IgA 腎症という、
はい、
慢性子宮体腎炎の一つですけれども、その病気に非常に興味を持っておりまして、はい、その、 あの遺伝子の研究を中心に、はい、行っています、
はい、
多くの患者さんから、検体、血液とか尿とか、
はい、
あるいはあの腎生検の病理組織とか、そういったものをいただきながら、
はい、
あの研究を進めています。
あの先生の目標とする着地点はどこになるんです か、
はい、難しいんですけれども、できればこの IgA 腎症という病気がなぜ起こってくるかというのを、より明確にして、できれば予防したいというふうに考えています、
はい、ですね、はい、あの腎臓っていうのは、はい、本当にこうけなげに働き、
そうですね、
なんか症状が出た、
症状が出るまで頑張りますからね、
そこがちょっと早くに訴えてくれればいいのにっていうところがありますけれど、
そうですね、
はい、先生の研究ではその予防をしようというところ、
そうですね、
はい、予防ができたらいいですし、
そうですね、
本当にいち早く分かったらいいですもんね、はい、先生今日の講義をちょっとまとめていただけますか？
はい、慢性腎臓病のお話をしてまいりました。で、透析を受けてる人が32万人もいて、
はい、
その予備軍として慢性腎臓病があの位置づけられる、でその数は国民の8人に1人が該当するということなんですが、
はい、
慢性腎臓病になったかなってしまったからといって、あの悲観することはなくてですね、軽いうちに早く検出して必要な検査を受けて、そして治療できる部分はしていくという姿勢を持っていれば、そんなに恐れる病気ではないというのも、まあ、一方では明らかであります、
はい、
ぜひあの年に一遍はあの検診を受けると、
はい、
で尿検査と血液検査を受けるということと、毎日のご自分の体重とか、 あるいはあの血圧とか、はい、そういったことをあのぜひ把握されて異常かどうかというものをですね、うん、ぜひあの、ご自分で、検査していく、はい、ということがもう大事なんじゃないかというふうに思っております。
先生ご自身の食生活、
はい、あそうですね、
および生活習慣も、私はもう本当
にあの非常にあの患者さんにはあのあの言ってることと自分でやってることはあの食い違っておりまして、はい、やっぱりあの仕事上のお付き合いとかですね、はい、たくさんございます。で生活もあのかなり不規則で、寝不足にもなりやすいんですけれども、少なくとも体重は毎日測ってですね、はい、少し宴会が続いて、体重が増え気味の時は、はい、ちょっとあの食事を減らしたりですね、そういったあの自分でできる範囲の、工夫はするようにしておりますし、まあ時間がある時は犬の散歩したりですね、うん、なるべく体を動かすように、はい、しております。
はい、わかりました。先生ありがとうございます。先生ありがとうございます。あの、まあ、慢性腎臓病といっても本当にいろんなステージがあって、はい、そしていろんな種類がある、はい、それがあの、はい、もうどうにもこうにもこうならなくなってしまうと、うん、実は腎不全という
そういうことですね、
ところまで行ってしまうわけですよね、はいはいはい、腎不全になった場合の治療法は、うん、今は、
血液透析と、はい、腹膜透析と、はい、それから腎移植と、うん、この3つがあります。
はい、はい、来週3回目のテーマになりますが、血液透析と腹膜透析がテーマとなります。はい、来週のご出演は大学院医師学総合研究科腎医学医療センター丸山博樹特任教授です。来週もぜひお聞きください。本日は先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は新潟大学の企画、BSN 新潟放送制作でお送りいたしました。